主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
海坊主です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
はい
はい、海坊主くん、こんばんは。
こんばんは。
さあ、海坊主くんとはね、はい、平成時代の新語、流行語を紹介しながらですね、
はい、
平成時代をちょっと振り返るという企画をやっております。
はい、
今回が平成6年。
はい。
1994年の新語、流行語をね、紹介していくことになります。参考にいたしておりますのが、現代用語の基礎知識選、ユーキャン新語・流行語大賞のホームページに、
はい、
歴代の流行語が掲載されておりますので、それをもとにですね、紹介しております。
はい。
はい。じゃあ、今から、約28年ぐらい前か、
うん、そうですね、
収録してるのが2022年ですからね、うん、はい、はい、じゃあ海坊主くんお願いいたします。
はい、平成6年の年間大賞は3つありまして、
大賞が3つ、
はいはい、まず1つがすったもんだがありました。
すったもんだがありました。
はい、
でこれはお酒の CM じゃなかった。
そうですね、
はい、はい、解説お願いします。
はい、宝缶チューハイのテレビ CM で宮沢りえさんが言ったセリフですね。
あ、宮沢りえだっけ、
はい、はい。本格的な景気後退が続く世相から、さまざまな吸ったもんだがあった1年であったが、視聴者は宮沢さんの私生活を連想した、
はい、
当時大関の貴乃花との婚約とスピード解消、ともすればしたたかな、あ、ごめんなさい、ともすれば暗く深刻になる事実を逆手に取り、さりげなくさらりとクリアした、ここは巧みでしたたかな CM 制作サイドの作戦勝ちと。
はい、宮沢りえね、
この時なんかこうワイドショーをにぎわしとったというイメージはありますね。
にぎわってたっちゅうか、うん、宮沢りえってさ、うん、ほらもう、これより前にさ、
はい、
ヌード写真集出したじゃん。
ありましたね。サンタフェ
、
うん
うん、でリハウスしてきてさ
はい、はい、リハウス
白鳥玲子が、はいはい、みたいなので、
うんう
ん、なんか歌まで歌っちゃってね。
あ、歌出してたんですか、
うん、
お
ドリームラッシュだっけ。
ほう、
うん、ウォーウォーって言ってる。へー、どこにいるのとか、
うん、
うん、歌詞カードがないとちょっとわからないんですけど、
はい
はいはい、ブイブイ言う、なんかこうスターダムにのし上がってって、
うん、
でさらに若鷹ブームの貴乃花と貴花だと、うん、
はいはい、
結婚婚約しちゃうんだって言って、うん、その若さでさ、
はい、あ、まあ
10代でさ、
うん、
結婚するっていうのもすごいじゃん、
うん、
もうこの時代。
そうですね、
うん、って言ってなんかもうワイドショーをにぎわせた子っていうイメージが強い、
うん、今もう女優さんって感じですけど
落ち着いたよ、
うん、
だってこの後ほら拒食症か摂食障害とかになってさ、はいはい、うん、ちょっとこうまた活動が自粛みたいになったりとか、
いろいろ本当に吸ったもんだあったんですね。
うん、だから今、うん、おばさんな年齢になって落ち着いた感じする、うんうん、
だって結婚されましたよね、何年か前に。
なんだっけ、ジャニーズの人と結婚したよね、
V6 の森田剛さんと、
う
ん、
あ、そう、
はい、
森田、
うん、
だから落ち着いたんだこれ。なんかだからリエママがいけないんじゃないかっていう噂もあったよね。
あ、なんか当時ワイドショーではそんなこと言われてましたね。
だからお母さんがマネージャーも兼ねてたんで、うん、裏で操ってるのがリエママだったから、
うん、
リエママがなんかもう亡くなったんですけど、
うん、
亡くなってからこう自由度が増したんじゃないかなってなんか印象もある。事実は知らないですけどね、はいはい、うん、ま
あ、ワイドショーでこうあったイメージがね、
はいはい、
はい
はい はい、吸ったもんだ、
はい、
あったりも、ほんと、まあ、人生吸ったもんだだらけですよね。
そうですね。
はい、
はい、
では次、
はい、一郎、
一郎、
はい、1994年プロ野球に新星、新星ですか、
新星、
新星が華々しく登場した、うん、一郎こと鈴木一郎、
うん、
右足を大きく振る振り子打法を引っ提げ、前人未到の年間200本安打を達成、
うん、
この年スポーツメディアは一郎の安打数を報道し続けたと言っても過言ではない。一郎の活躍により波及効果が生まれ、これを一郎効果と言った、
うん、一郎ね、野球選手の一郎ですよね。
そうですね、はい、
野球とかスポーツに詳しくないケリーさんですけど、はい、一郎は、
うん、
名前が珍しかったから、
一郎、
だって普通日本人の選手は名字と名前が山田太郎とかさ、ね、はいはいはい、っていう感じで出てて、外国人選手はバースとか、はい、ゲリーとかなんだっけ、あと誰言った、クロマティとかって、なんかこうフルネームじゃなくて、はい、みたいな印象の中で、日本人でこう下の名前だけみたいな名乗る人なんていう人はなんか全然印象が ないから、
うん、
そういう意味で珍しくって、何この人っていう印象がありますね、
うん、そうですね、一郎ってね、あの打順のやつにも書いてありますからね、
うんうん、そうそうそう、うんうん、
それは確かにインパクトあるよな、うんうん、
ですごいよね、大リーグまで行っちゃってさ、
そうですね、
一応記録残して帰ってきたんだもんね、
うんうん、引退されてね、うん、すごいですよね、ね、こうこう成績が悪くなったからこう日本の野球に帰ってくるとかじゃなくて、もうずっと、ね、
うん
うん、ダーリングの、ねね、とこにいましたからね、
はあ、今何してんの、
今帰日本で、でもチームの監督とかじゃなかったような気がしますけど、
監督しないみたいなこと言ってたよね、うん、プロの監督はしないって言ってた、
うん、子供たちのコーチをしたりとか、うん、こう育成の方にしていくんだったかな、
まあね、うん、昔ほどね野球人口も
そう
減りましたからね、
うんうん、でもね、監督の器ではないですって言ってましたけど、
う
ん、ま
あ、でもいや、でもそう、でもこういう時代のに活躍した選手がもう監督になってくるような時代になってきてんだよね。
そうですね、
30年近く前だもんね、
うんう
ん
う
ん、はい、じゃあ続いてはもう一個じゃ対象があるんですね、
はい、はいはい、3つ目ですね、同情するなら金をくれ、
はあ、これは、
はい、はい、日本テレビ家なき子で主役の少女、
うん、
足立さんですね、足立由美さんが言うセリフ、うん、建前で生きる世間に対し少女が放ったこの一言は強烈なインパクトがあり、話題騒然の流行語となった、
うん、
パクリだとか批判も多かった野島伸司さんの脚本だが、
うん、
1994年の話題を独占したことは間違いない。
はい、見てました、
僕も見てました、これ土曜9時でしたよね、21時、土曜の
土曜日だったのを覚えてる、うん、9時だっけ、10時、9時か、
9時です、あの、うん、近代一少年とかやってた時間ですね、
あ、どう、
はいはい、
ピュンピュンだよ、ピュンピュン
龍でしたっけ、
うん、龍って言ってね、うんうん、もうほんと ね小柳ルミ子がね、あのいじめがひどかったし、うん、菅井金さんのばあさんもババアもよかったし、
ね、あのばあさんよかったですよね、
細川俊之さんのあの気持ち悪いおじさ ん、
ね、
うん、深浦かな子も不気味だったしね
内藤隆さんもあのクソ親父でしたね、
本当嫌いでした
ね、
うんうん、もうね、田中芳子も本当クズ母さんだよね何この女とかって思うようなのでね、
うんうん、
はい、あのもうでこれのさらに中島みゆきの空と君の間の歌も、はいはいはい、うん、ほんといい感じで、うん、傑作ですね、
そうですね、
うんうん、まあ足立由美は名子役で、
この時ってすごい出てましたよね、 CM もしてたし映画とかもね、いっぱい
烈 ックスとか出てたよ。
そうですね、あの、うん、恐竜のやつ。
そうそう、田の川映画で、
うんうん、
見てはないけど、
うんうん、
あとコマーシャルで、うん、少年隊のかっちゃんと、
う
ん、なんかトマトとかポテイトとかっていう
カレーの CM ですか。
カレーの CM。
あ、それか。僕もカレーの CM のイメージはあります、
うんうん、あれ何のカレーか、カレーマルシェか
な。バーモンとか、バーモン
じゃないか、レトルトカレーじゃないのかな、
うんうん、
まあともかく出てて、はいはい、
あれかっちゃんと出てたんですね。
ウエクサかっちゃんだったと思う、うんうん、もうなんかあの時代子役といえばなんか、はい、足立由美みたいな。
へ
え、うんうん、今ちょっと収録時が2027年22年の7月にこれ撮ってますけど、はい、今 NHK の総合で、はい、朝ドラの再放送で、
ね、
ひまわり
やってますね。
あの松島菜々子が主演、うんうんうん、あれも出てるね。
そうなんですか、
うん、あれね、ひまわりはね、うん、なんか2週間かけて1つのエピソードをやるみたいな感じで、その一つのエピソードごとに、はい、なんか大物ゲストみたいな配役があって、なんか浅野ゆう子が出てたり、はいはい、泉谷しげるだったり、うん、沢田が、沢田なんだっけ、綾子だっけ、とか、まあともかく、はいはいはい、そういう中のあるエピソードの時に、
うん、
足立由美で出た。
あ、ゲストとして。
そうそうそう、そう。
すごいな。
なので、おー、うんうん。で、普通、ああいうドラマとかのキャスティングで、
うん、
あるじゃん。テロップが。
はい、
今日の出演者って言ってね。うん、で、松島菜々子は誰誰とか、ちょっと子役なんてのはさ、
うん、
こう、一つの画面で何人もキャスティングされてる。
うんうん
うん、ちょい役扱いじゃん。
そうですね。
じゃあなんかちゃんと一つの画面に足立美ボーンって。ドーンって
一枚看板
ですね。そうそうそうそうそう。出てきて、おー、さすが。
すごいですね。
当時売れっ子。
うん。
うんうん、今で言うと芦田愛菜ちゃんだよ、ね。
そうですね。ウーバーイーツの宣伝で、そうそう、今二人で共演してますよね。ね、
うん。うん、足立由美が、井戸田潤とかと結婚したけど、ビビりましたね。
ね
え。で、なんかもっと大物とかと結婚するような人なのかなって思いましたけど、安定して女優やってるもんね。
そうですね。朝ドラにも出てたりね。
カムカムエブリバディもね、
はい、
本当にキャラを、自分の女優のキャラを上手に生かした、
うんうん、崩れてるわけでもないですもんね。
変わんないんだよね。
ね、確かに。
はい、同情するなら金をくれ、今でも遅くないから金くれ。本当に
みんなが思うことですね。
はい、じゃあ次行きましょうか。
次ですね、ヤンママ。
ヤンママ、
はい、
聞いたことあるぞ、
はい、さっきもちょっと出てきましたけども、
さっき前回だね、
はい
はい、
茶髪に派手なファッションの若い母親が急増、ヤングでヤンキーなところからヤンママと呼ばれた。従来の母親像とはかけ離れたこの若いママ集団に注目し、ヤンママクラブと名付けたのが雑誌編集者の田村さんですね。受賞された田村さんですね。
田村恵子さん、
はい
はい、
ネットワーク誌を出すなどヤンママたちのサークル作りを助けたと。
へ
え、ね、ヤンママっていう言葉がこう出てきたんですね、この時に、ね、
これヤングでヤンキーなんだ、
うん、ね、合わさってるんですね。ヤングだけじゃなくて
ヤンヤンママなんですね、
つけ棒みたいな感じですけど、はい、ね、でもこう時代ですよね。ネットワーク誌を出すなど、だから雑誌とかを作ってこうネットワーク、このママさんたちのネットワーク作りに一役買ったってい
う。まだインターネットはまだなんで、
うん、
インターネットの普及ってまだなんで、
ですよね、雑誌でこういう風につながり、そのね、はがきで応募したりとかして、
そうですね、文通、まあ、それはね、
はい、
この時代よくまだありましたよ。だからこれはヤンママの雑誌だから、
はいはい、
そういう集まり募集してるよってヤンママの人がだし、うんうん、多分 スポーツ雑誌だったらこういうスポーツの集まりやってるよとかってあるし、多分旅行雑誌だったらこういう旅行サークルやってるよとか、多分各々あったはずですよ。
やっぱこう時代ね、インターネットなんて当然ないですから、そういう雑誌とかでこう公募して、こういうサークルとかで周知してたりとかしてたんですね。
でもヤンママって雑誌呼ぶのかしらね。
でも当時はだから娯楽がテレビとかそういう本しかないじゃないですか。
まあ、確かにね、雑誌は、はい、いっぱい読んでました、はい、
ね、テレビも視聴率すごかった時代だと思いますし、
まあ情報欲しさに買うってそれはいますわな。
それこそね、玉ひよとかもね、前回
のそうですよね、
だじゃないですかね。
いや、まあ、はい、
はい、では次ですね、
はい、
次は就職氷河期。
就職氷河期、
はい、
はい、
雑誌就職ジャーナルから生み出された造語。
へえ。
就職環境の悪化は産業構造の問題であり、当然に一過性のものではなく長期的本格的なものとの視点から就職氷河期と名付けられた。1994年の大卒就職難は社会問題ともなり、就職氷河期を否応なく実感させられることとなったと。
ほう、はい、今も使ってますよ就職氷河期、
はい、うん、私らの世代にもありましたけどね、うん、それが出てきたのが平成6年。
そうですか、30年氷河期続いてんですか。
まあ、あの浮き沈みはあるとは思うんですけど、
環境期もあるでしょうけど、うん、はあ、こんな30年近く前に生まれてた言葉なんですね。
わりかし新しいんですね。
新しいのか、まあ、そうか、でも
よく考えたらバブルが崩壊して、
まあそうね、
うーん、
だからこれ今年94年の話をやってるわけでしょ、
はい、
なので94年から20引くと1974年、
うん、
昭和50年頃生まれた世代が、はいはい、ちょうど第二次ベビーブーム、団塊ジュニア世代が、うんうん、あの、就職氷河期の第一世代なんだよ。
ああ、そうか。
最初の頃の。
そうですね、20引いたらいいから、う
ん。はい。だから今50ぐらい、
うんうん、
もう50手前ぐらいの人たちが就職氷河期の第一世代で、うんうん、あの、その就職氷河期世代で、なかなかお仕事が定着できない方向けのこう支援、うん、
はい、
ね、就職氷河期の人のなんか支援活動とかの対象年齢がやっぱちょうど昭和50年頃ですね。
あ、そうなんですね。
うん、なの、はい、確か、まあ、昭和40年代後半ぐらいからですね、
うん、はい、
なんかそういう支援活動として、あの氷河期世代対象、就職氷河期世代対象ってね、うんうんうんうん、やってましたが、
はい
はい、まあね、後に IT バブルとかあったりしても、うん、あんまり、うん、こう盛り上がってる感は、もう本当このバブルの時代みたいな、
はい、
こう手当、なんか待遇のいいやつ就職活動ってのは聞かないですね。
そうですね。あ、そう、あ、そうか。バブルの時はもうすごかったって言ってましたもんね。
だってもうその他の会社、本当に人手不足になっちゃうから、うん、はい、でお金もあるから、うん、他の会社に取られないようにって言って、うん、なんか。クルーズ船でパーティーとかで確保して海に隔離して電話につながらないように、他の人から他の会社から連絡来ないように隔離したとかね、そんな話なんか聞いたことありますけどね。
ね、すごい時代ですよね。
はい、だったのが今はもう全然ですよね。だって昔は就職してから人材育成じゃん。
そうですね、うんうんうん、
だけど今って就職したらすぐに普通に仕事させられるでしょ。
即戦力ですね、
うん、だってさ、あの思うのはさ、アナウンサーさん、
はいはい、
テレビでもラジオでも、はい、昔はそこ就職してから半年1年ぐらい下積み修行をして、
うん、
でテレビとかラジオでデビューするみたいな、
はいはい、
感じだったけど、うん、今はさもうすぐじゃん。
そうですね、うん、あの新人
っていう、新人でって言って、でそのそういうアナウンサー目指す人はアナウンサーの養成学校みたいなとこに行ってないと、もう門前払い状態じゃない。
そうですね、試験の受かり方とか、
うん、詳しくは知らないけど、うんうん、で私たちの業界でもそうじゃん。
あ、
はあ、昔は無資格でも全然、うん、そこからだんだん勉強して資格も取っていこうね、うんうん、みたいな時代だけど、今資格持ってないと就職できないでしょ。
そうなんですか。
そうでしょ、基本的に。
ああ、そうか、うん、あでもこう求人とか見てたらこう、そうですね、
うん、
そのなんちゃらって持ってってようにみたいな、うんうん、ありますね。
今あんまりないじゃん、入社してから資格取ったらいいからとかさ。
あ、そうですね、
その基本的な組織のルールを勉強するための研修はあっても、うんうんうんうん、このあなたが受け持つ業務をこうまずゼロから勉強してから本格的に働いてねえじゃないじゃん。
あまり聞かないですね。
もう即戦力でしょ、う
ん、でも僕友達はバスの運転手さんなんですけど、うん、バスの運転手 の免許はあの働いてから取ったっていうのはありましたけど、うん、でもそんなあまりないですよね、
うん、
もうその応募条件に資格保有っていうのがもう載ってますもんね。
そうそうそうそう、なんでだいぶ変わったなと思いますね。
そうですね、
はい、さあ次、
はい、価格破壊。
価格破壊、
はい、
はい、
円高が続きながら、うん、なぜか物価は下がらない、
うん、
庶民の不満に応え価格破壊に乗り出したのがダイエーグループ、
うん、懐かしい、
はい、中内会長ですね、
はい、
が大学受賞、中内さん、うん、はい、受賞されたんですけども、中内さんは破壊ではなく正常化というが物価の下落の最大の功労者との評価もある。複雑な商品流通システムにメスが入り、オープン価格制度が導入されるなど価格破壊は日常語になったと。
うん、
オープン価格もこれぐらいからなんですね。
昔は小売希望価格って、
はいはい、
メーカー小売希望で出ててって感じで、
はい、
なんかオープン価格って出て結局いくらで買えるのかさっぱり分かんない、
うん、だこれがあれなんですよね、こう各もうお店にもう任せますよっていう価格競争、
うんうん、ダイエーとか本当にジャスコとか、うんうん、こう
伊藤洋華堂とかね、
そうそう、そういうなんていうの、総合スーパー、
はい、
うん、みたいなのがバンバンこう大型化しだしてくる頃だよね。
そうです、もうそこら中にいっぱいあったって感じがしますね、う
ん、ねえ、
うん、
実はそういう名残のあるスーパー意外と僕好きですね。
あの、
食品売り場はなんか最先端のものの方がいいけど、
うん、
医療品とかなんかもういいのが手頃なものが、
はいはい、
なんか今あんまりなくって、はい、うちの町はそういうスーパーがなくなってドン・キホーテに変わっちゃってさ、
うん、
医療品が、
はい、
ケリーさん好みじゃなくなって
ジャージにこう金のラインが入ったりとか、
そうそうそう、キキちゃんが入ってたりとかさ
はい、はい、
いやそんなんじゃないのって、あのジャスコみたいなとこに売ってるのでいいのっていうのがなくってね、
もう探さないといけなくなりましたね。
うん、時々隣町まで行くもん。
あ、そんなに探すんですか
その隣町の、
まあまだね、
そのジャスコみたいな、
はいはいはい、
とかダイエみたいなのがスタイル残ってるとかって、うん、そっちまで行くもん、
やっぱ探しに行くんですね。
まあ、よく考えたら島村でもいいんだけどなって思いましたけどね、
は
い、
まあね、
まあ大英はこれでブイブイ言わせましたね。
そうですね、うん、この頃はね、もう今はもうあれですけども、
はい、ねえ、はい、うちのね住んでる地域に大英がなかったんで。
ああ、そうか、
うん、で行ったことある大英、
僕とね隣の県ぐらい、自分の住んでるとこにはなかったんですけど、
隣の県にあるか、あとこの私たちの都道府県内にも昔あったんだよ。
そうなんですか。
うん、県庁所在地シティに。
へ
え、あったの、
知らなかったな、うん、
だけど後の昔に潰れて、で大英があるってことは、うん、ドブドブバーガーがあるのよ。
あ、そうなんですか。
うん、
へえ。
あれ、ダイエーが始めたハンバーガー屋だからね。
あ、もともとダイエーの、
うん、そうそうそう。で、その後、どうなったか知らんないけど、うん、その後はウェンディーズバーガー、はい、アメリカ産のハンバーガー屋さんが、はいはいはい、入るようになった
んだけど、ダイエーに、
うん、でも昔もともとダイエーが始めたトムドブンバーガー、もう絶滅危惧種みたいなね。
そうですね、もうあまりないですけどね、
ハンバーガーショップで、もう私たちのエリアにもなくなっちゃいましたけどね、う
ん、ね、
はい、はいはい、ダイエーですね、
はい、
はい、じゃあ次行きましょうか、
はい、
最後かな、
はい、大往生、
大往
生、A6 助
さん、A6 助さん、
はい、
A6 助さん、
死というとっつきにくいテーマを明るく伸びやかに表現して大ベストセラーとなったのが大往生、
うんうん、
無名の人が語る死や老いの問題を A さんの持つ独特のユーモアと優しさで包み込み、類まれな死生観が表出されていると
、うん、はい、ブームになりました、大往生。
そうですね、
本が読みはしなかったですけど、まあ、A6 助さんは浅田飴のコマーシャルに出てた、
うん、僕もそれを言おうと思ったんですけど、浅田飴を言おうとしたんですけど、
まあ、黒柳徹子と A6 助、はいはい、浅田飴みたいな感じで、はいはい、もうでも物心ついた頃からおじいちゃんって感じ
で、そうですね、あの白髪まじ
っすかね、角刈りのね、感じで、どんな方だったかあんまりよく知らないですけど、まあでも死んでいくような年齢の方で、うんうん、ラジオも長寿番組持ってたよね。
そうですね、僕ラジオのイメージが
ちょっとありますね。なんだっけ、A6 助さんのなんか
誰かとどこかでじゃなかったですか。
あ、覚えてない、なんか AM 放送でなんかやってましたよね、うん、
そうですね、
A6 助、ああ誰かととか
あ合ってた、よかった、
うん、
はい、
なんだね、
うん、
うん、ちゃんと聞いたことはないけど、もうだいぶ、あ、亡くなって6、はい、なり7年前にお亡くなり、ね、2016年にお亡くなりになったんですね、
はい、
うん、この人タレントなの、放送作家なんだね、
放送作家なんですね、
放送作家や作詞家ですって、うん、だから、うん、あの裏方がメインなんですね。
そうですね、う
ん、
でもまあラジオで喋ってたって、
ね、うん、あの表にもね、うんうん、出て浅田飴の CM やるぐらいですもんね。
そうですね、
うん、そうですか、
はい、
はい
はい、
他にはどんなのありましたか。
他にはですね、うん、関空、
関空、関西国際空港、
はい、
あ、もうこんなになるの30年近く前なんだ
ね。しかもこう日本初の24時間利用可能の空港なんですね。
あ、うん、なんか島だもんね。
あ、そう、あ、そうか、そうか、離れてますもんね。
あ、そうね、はるかっていうね、特急列車を走らしてね。
あ、そうなんだ、専用の、そこに行くのに、
京都ぐらいからその関空に行く特急列車、はいはい、走らして、
へ、
あれはで大阪南からは南海も、はい、南海鉄道もね、うん、
はい、
関空に電車行くんですよ、
うんうん、
でその関空の手前までは確か違う線路で、うん、関空に渡る橋は共用なのよ、 JR と。だからあれはだから JR とかの建物じゃなくて、
うん、
線路を保有してる会社に通行料払ってるみたいな。
はあ、
うん、
じゃあ、 あの鉄道 の、 その線路の幅はもう一緒なんですね。
一緒何回も JR さんも一緒だから。
あ、そうなんですね、
うんうん、ですね。他には、
はい、他にはですね、新進党ですね。
新進党、新進党、
新進党、あ、
新進党、新しいの新に、
はい、新しい、はい、新党、
新しく新しい党ってことですね。
はい、
はいはいはいはい、
小沢一郎さんが受賞されました。
この頃ね、なんかこういろんな政党ができたり、
うん、
っていうような時代ね。
はい、
はい、うん、はい、
でしたね。はい、続いはです
ね、
うん、ゴーマニズム、
あ、
うん、
あれお坊ちゃまくんの、
そうですね、はい、小林芳乃さんですね、
おはようグルトの、
はい、ああ、
うん、
はい、
ああ、これもこの頃なんだ。今も続いてね、なんか書いてらっしゃいますよね、
はい、
うん、
小林芳乃さんがお坊ちゃまくんでしたっけ。
お坊ちゃまくんの人でしょ、この人。
あ、そうなんですか、
うん、 友達んことか、
なんか
ポックン、ちょっとなんかねお坊ちゃまくんあんまり好きじゃなかったんだ。
あ、本当は小林芳乃さん、
うんうん
うん、あ、そうなんです、コロコロコミックの、ね、
そうそうそうそう、あんまり、うんうんうん、ですね、うん、はい、
はい、
じゃあ今日はこの辺にしときましょう
か
ね、はい、はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しております。いろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。
はい、
番組へのお便りは、E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスは、おもれき 2013@gmail.com。Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。ではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。